どうぞコリント人への手紙第1章をお開きください。コリント人への手紙第1章です。パウロはコリントの教会の兄弟姉妹たちに対して、クリスチャンはどんなに大きな祝福をいただいた者たちなのかを明らかにしました。おそらく皆さんもこれまで学んできて、私は何と神様によって祝されているのかということにきっとお気づきになったことと思いますし、またそれが、その真理が皆さんの心を励ましてくださっていることを期待します。神様の素晴らしい祝福、神様がクリスチャンに与えてくださった10個の祝福、そのことを私たちは学んでいるわけで、今日はその9個目です。8節の御言葉をぜひご覧いただきたいと思います。そこにこんなふうに記されています。主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいますって。今日はここから神様によって与えられた素晴らしい祝福、それはクリスチャンというのは罪を完全に許されたものであるということ、そのことについてご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。いろんなところでいろんな方たちとお話している中で、少し驚きと感じるんですけれども、ご自分の救いというものに疑問を持っていらっしゃるクリスチャンがいらっしゃいます。本当に自分が救われているのかどうかって、ここの皆さんの中にそういう人はいらっしゃらないことを期待しますけれども、もしそうだとしたらね、簡単なアドバイスをすることができます。もし皆さんが救われているかどうか、そのことを疑っていらっしゃるんだったらどうしたらいいかって、御言葉をご覧になればいいんです。神様の御言葉は私たちにどうしたらこの罪の許しを得ることができるのか、少しそれは後で見ていきますけれども、それを教えています。ご自分に問いかければいいです。この神が教えてくださったこの救いを私は心から信じているかどうかです。またある人は、ひょっとしたら私は救われているけれどもこの救いを失ってしまうんじゃないかって、もしそのことを思っていらっしゃり、そのことを疑っていらっしゃるとするならば、救いを失ってしまうんじゃないかって、そう思っていらっしゃるんであればどうしたらいいかって、同じように御言葉をチェックすればいいんです。御言葉をご覧になればいい。神様がそれについてどう教えてくださっているかです。最初にお話したように、今日私たちはクリスチャンというのは神によって完全に救われたもの、つまり完全に罪が許されたものである、そうお話しました。同時に私たちは今から、神によって救われたものは絶対に救いを失わないんだって、そのことを今から私たち見ていきます。そのことをパウロはここで教えようとしているんです。いいです、信仰者の皆さん、あなたが神によって救われたならば、あなたの救いは絶対に失われることがない。あなたの救いは永遠にあなたのものです。実はそのことを神様の言葉であるこの聖書を私たちに明らかにしてくれています。さて、私たちがこの8節をこれから見ていくんですけれども、いくつかのことは皆さんにとって新しい教えではありません。きっと皆さんよくご存知であると思います。いくつかのことを我々はしっかりと順序を経て学んでいきたいと思います。まず最初に、救いっていうのは神様の恵みだということです。ですよね。この罪の許しっていうのは神様の恵みです。救いは神によって与えられるものです。いいです。救いというのは神によって与えられるんです。この一章の4節のところ、もうすでに私たちは学びましたけれども、こうありました。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝していますって。つまりパウロは何かを神に感謝してました。パウロはコリントの教会の兄弟たちのことを考えるたびに神に感謝をしたんです。そのことがここに記されてました。 何を感謝したのかって、コリントの兄弟たちが何をしたかではなくて、コリントの兄弟たちに何を神がなさったのか、そのことを覚え、そのことを感謝したんです。パウロはコリントの兄弟たちになされた神様の救いの御業を覚え、その御業に感謝をしたんです。それが私たちがもうすでに見たこの4節で教えられていたことでした。神に感謝してますと、彼はそれが継続したものであるということを教えます。パウロは彼らのことを覚えるために、神様が彼らを救ってくださった、本当に感謝だと神に救いを感謝し続けていた。確かに救いは神様の御業です。私たちがどんなに心を入れ替えて良い行いを始めようと努力しても、私たちの力では主からこの罪の許しをいただくことはできません。そして私たちに不可能なことを神様ご自身がしてくださった、尊いご自身の命と引き換えに私たちに救いを備えてくださり、そしてその救いを信じるあなたにこの救いを無償で主は与えてくださった。あなたが特別な人間になったからとか、特別なことをしたから神様あなたに救いをくださったんじゃない。神は一方的にあなたにこの救いを与えてくださった。またもっと考えれば、イエス・キリストを信じましょうというその信仰に関しても、これまでの生き方は間違っていたから、そういう間違った生き方を捨てて、そして主の前に正しい歩み、この主を信じてこの方に従っていこうという、その悔い改めに至るまで、すべては神様が私たちに与えてくださったものである。ですよね、皆さん。だから救いは恵みだと御言葉を教えるわけです。恵みなんです。あなたが一生懸命努力して得たものじゃないんです。神があなたに与えてくださったものなんです。よく皆様ご存知のように、パウロがエペソの2章のところでこう言うでしょ。あなた方は恵みの上に何でした？信仰によって救われたのです。その後続いてください。それは自分自身から出たことではなく、何でした？神からの賜物ですって。御言葉は明快に私たちに救いとはどういうものなのか教えてくれてますよね。一方的な神様からの恵みであるって。おそらく皆さんはそのことを本当に覚えて、日々この救いを与えてくださった神様に感謝を捧げておられることでしょう、ね、ぜひそのように歩み続けることです。では次の点についてどうです？確かに救いというのは神様によって与えられるものです。でも実はこの救いっていうのは神様によって守られるものでもあります。神によって守られるっていうんです。今日のテキストをご覧いただきたいんですけれども、コリント第一の手紙の1章の8節のところ。もしあなたが、ひょっとしたら私は救われてるけれども救いを失ってしまうんじゃないか、そのような思いを少しでも抱いていらっしゃるんだったら、ぜひこのパウロが教えるメッセージを聞いてください。パウロがここで明確に語っていることは、神によって救われた人は絶対に絶対にその救いを失うことがないということです。なぜなら神様が与えてくださった救いというのは完全な救いだからです。この8節のところにこうありますでしょう。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとしてって。ぜひ注目していただきたいのは、この責められるところのないものというふうに記されている言葉です、ね、責められるところのないもの、この形容詞は新約聖書の中に5回出てきます。このコリント人の手紙を除く他の4箇所ではすべて非難されるところがなくというふうに訳されています。ここだけです。責められるところがないっていうふうに訳されているのは、それ以外のところでは非難されるところがないというふうに訳されています。 特にその中の3箇所は、すべて教会の霊的リーダーたちである長老、また執事の選出の条件の時に使われています。テモテ第一の手紙の3章の10節であったり、テトスの1章の6節や7節のところに、そのような霊的なリーダーたちというのは、非難されるところがない人でなければならないって、ね、そこで使われています。ですからそういう霊的なリーダーたちというのは、その歩みを吟味した上で、非難されるところがないものでなければならないって、そこに使われているんです、この言葉は。でもう一箇所は、コロサイの1章に出てくるんです。ちょっとそこを開き寄せます。コロサイ人の手紙の1章の22節のところです。コロサイの1章の22節のところに、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでしたと。注目していただきたいのは、まず最初に出てくるこの今はと記されている言葉です。パウロがしたかったのは、今もうあなたは救われてるんだという、その今を強調してるんです、ね、今あなたは救われてるって、この救いに預かってると。それを強調した後でパウロがすることは、じゃあ何のために神様があなたを救ってくださったのか、ね、神様のなさった二つの見業をここで彼は教えるわけです。一つは神ご自身との和解であり、もう一つは私たちを神の御前に立たせるためであると、そのようにこの22節の御言葉を教えています。クリスチャンである私たちは父なる神様と和解したんです。敵として生まれてきた私たちがイエス・キリストの贖いによって父なる神と和解したって、もう私たちは神の敵じゃないんです。神に背を向けて生きてきた私たちじゃないんです。神の子供とされ、神の親しい交わりの中に入れられた、ね、そして二つ目に彼が言うことは、我々を神の御前に立たせてくださるって。神の前に立つには条件があります。この神は清い正しい神ですから、その方の前に立つためには、立つあなた自身が清くなくてはならないということです。そこでその清さを表す3つの形容詞をパウロはこの22節で使ってますでしょ。ご覧いただきます。清く、傷なく、非難されるところのないものって、ね、こうして3つの形容詞を用いて、あなたはこういう人に変えられたんです、あなたはこういう清い人に変えられたんです、だからあなたは清い神の前に立つことができるんだと教えるわけです。あなたは清くされたって言うんです。これは罪が許されたというよりも、あなたは特別に神様に用いられる器として生まれ変わったということです。クリスチャンの皆さん、ね、主なる神があなたを罪から救い出してくださったのは、あなたが神にとって役に立つものとして神に用いられるためだって言うんです。だから聖別って言うんです。あなたは神様にとって役に立つものとして新しい命をいただいたんです。だから私たちは主に仕えていこうとするんです。だってここにいらっしゃる皆さん、すべてが神様によってこの救いに預かった者たちです。神が用いようとしてくださっている、そういう存在だからです。だから私たちは主に仕え、主の前に奉仕をしていこうとするわけです。清くっていうのはそういうことです。二つ目に、傷なくとあります。欠点のないとか無傷のということです。つまり傷、あなたのすべての罪が完全に癒されたんです、ね、だから今あなたは清い神の前に立つことができるんです。あなたの罪がすべて癒されたから。三つ目にです、非難されるところのないって出てきました。さっきから見ている言葉です、ね、これは訴えるとか非難の打ちどころがないとか非難できないとか、とがんべきところのないとか、そういう意味を持った言葉が使われています。ね、神様は 完全にあなたの罪を許してくださったゆえに、おっしゃるんです。非難するところがないって。そのように清められたものだから神の前に立つことが許されたんです。このことについて我々もう少し見ていきます。でも皆さんにぜひ覚えていただきたいのはね、クリスチャンというのはこういうふうに変えられた人たちの話です。このようなものへと完全に変えられたんです。なぜかというと、神様が与えてくださった救いというのは完全なものだからです。半分救われて半分救われてない、そんな人なんかいないんです。神がお救いになる場合、神のなさる御業は完全なんです。神があなたを救われたら、あなたは完全に救われたんです。ですからヘブル人の手紙の7章のところに、この著者がこんなことを私たちに教えてくれています。7章の25節のところに、従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。出ましたでしょ、完全に救うことがおできになるって。誰を完全に救うことができるのか、ご自分によって神に近づく人々をと書いてます。一体誰の話かって、主イエスを信じる人たちの話です。皆さん、つまりこのヘブル書の7章の25節では、主イエスキリストを信じる人々を神様は完全に救うことができるんだと言ってるんです。で、もう少し見ていただきたいのはね、完全に救うことがその後おできになりますと続きます。大切なメッセージをこのヘブル書の著者は私たちに教えようとするんです。神様の救いとはどういうものかです。いいです。この完全に救うことがっていうのはね、完璧にとか間違いなく確実に救うとか、間違いなく確実に罪の許しを与えるということです。ですから神様はイエスを信じる人々を完璧に間違いなく確実に救い、その罪の許しを与えてくださると語った後、その次見てください、おできになりますとなんです。すごい約束だと思いません？おできになりますって何言ってるかって、神にはあなたを完全に救い出す、生まれ変わらせる、罪を許す、その力があるんだという話です。それが神だって言ってるんです。どんなにあなたが罪にかかれていようと、あなたが救いを求めてくるならば、神様あなたを完全に救ってくださる。神の前に許せない、許すことのできない罪はないんです。一つを除いて、それは神が許そうと言ってるのに、その許しを拒み続ける罪に対しては許しがありません。なぜならその人は許しを拒み続けるからです。しかしもしあなたが神の前に、私の罪を許してくださいと、私を救ってくださいと神の前に救いを求めて出てくるならば、主はあなたの罪を完全に許してくださる。その力がこの神にはあるんだと、このヘブル書は教えるわけです。ですから、主イエスを信じる人々を神様は完璧に間違いなく確実に救ってくださり、そしてその力がこの神にはあるんだと、そのように御言葉に言うんです。すごい約束だと思いません？しかしこれが私たちの神なんです。この方にはそのお力があるんです。もう一箇所、このヘブル人の手紙の10章の14節にも、このようにこの著者は私たちに教えてくれます。14節にこうあります。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのですとあります。聖なるものとされる人々、クリスチャンたちの話です。一つの捧げ物とは何かお分かりですよね。主イエス・キリストのあの十字架の身代わりです。イエス・キリストのその身代わりによって神様は何をなさったかって、救いを与えてくれるって言うんです。しかもこの永遠に全うされたという、この動詞ですけども、これは完成するとか、完全に達成するとか、目標に到達するって意味です。つまりヘブルの著者が言うことは、イエス・キリストのあの十字架の贖いによって、主イエスキリストがこの世にお見えになった救いをもたらすという、その 目標に到達したって。この救いを完全に達成なさったって。だから私たちがあのイエス・キリストの十字架を見たときに、どんな罪人も許すその救いを我々はそこに見るんです。あのイエス・キリストの十字架は私たちのいかなる罪をも許してくださるその力を持ったものです。だから永遠に全うされたっていうんです。ただ一度だけイエス・キリストのその御体があの十字架で捧げられることによって、神が備えてくださったその救いというのは完全なものです。完全な救いを神様備えてくださった。ね、おそらく多くの皆さんはこのことも知って、そして心から主に感謝しておられることでしょう。神様は私をこのように救いへともたらしてくださった、救いへと導いてくださったって。神のくださった救いというのは完全なものであるって。じゃあもう一度今日のテキストに戻っていただきたいんですが、確かに神が与えてくださった救いっていうのは完全な救いでした。神が救ったら必ずその人の全ての罪が許されます、ね、同時にこの救いを考えるときに、神の与えてくださった救いが完全だけじゃない、神の守りが完全だっていうんです。神の救いが完全だけじゃない、神様の備えてくださった守りが完全だっていうんです。いいです、神様はあなたを罪から救ってくださった、それで終わったんじゃないです。神はあなたを守り続けてくださるんです。もう一度今日のテキストを見ていただきますと、ね、あなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとしてと書いています。神の備えてくれる守りというのが完璧だって言いました。どういうことかって、あなたを罪の裁きから守ってくれるんです。言い方を変えれば、あなたが罪の裁きに遭うことは絶対に絶対にないという話です。完全な救いをいただいたあなたに約束されていることは、あなたは絶対に罪の裁きに遭うことがないって言うんです。で、それがこのコリント第一の一章の八節にパウロが記していることです。で、この今お読みした八節の中で、主イエス・キリストの日にと書いてます。その日に責められるところがないって言ったんです。じゃあこの日は一体何を意味しているのかです。確かに聖書の中には主の日という教えがあります。旧約の時代から。主の日というのは神様の裁きが下される日の話です。神が人間の罪を裁かれるんです。そのことは旧約の時から警告されています。ね、で、ここでは主の日と書かずに主イエス・キリストの日というふうに書いてある。全く違う出来事の話かっていうと、どうも同じ話をしているように思います。ただ、このことを我々覚えておかなきゃいけないんです。主の日って言ったときに、ある一つのイベントを指すんじゃないです。ある時間のその幅があるんです。主の日は、キリストの空中軽挙に始まります。そして、キリストの再臨をもって終わるんです。地上再臨をもって。この八節のところで、確かに主の日は主の日なんですが、神の裁きは神の裁きなんですが、この八節でパウロが特に強調したことは、キリストがクリスチャンたちを迎えに来てくださる、その空中軽挙の話。そのことを彼はここで強調したんでしょう。なぜかっていうと、七節のところには、主イエス・キリストの現れを待っていますって書いてます。クリスチャンたちはキリストが帰ってきてくださること、自分たちをキリストのもとに導いてくださる、招いてくださるその時を待ってるって。我々前回学んできました。ですから主の日は主の日でも、我々クリスチャンがこの主のもとに引き上げられる時、この空中軽挙の話をパウロはここでしたんでしょう。パウロがここで言うことは、その空中軽挙の時に、 その時にあなたが非難されるところのないものとして立つことができるって言うんです。さて少し整理しなきゃいけません。いいです。イエス様があなたや私を迎えに来てくださる。私たちがそのイエス・キリストのもとに引き上げられたときに、その後何が起こるかっていうと、その後起こることの一つが、コリント第二の手紙の5章の10節にあるように、キリストの裁きの座です。ね、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。ですからクリスチャンである皆さん、ね、私たちが覚えておくことは、キリストが私たちを迎えに来てくださる。我々キリストのもとに引き上げられるって。そしてその後何があるかって。私たち一人一人、あなたはキリストの裁きの座に立つということです。そして今お読みしたコリント第二の5章の10節が教えるように、そこで神様から私たちは裁きをいただくんです。でもその裁きというのは神様からの褒美をいただくときです。そこにおいて、罪の裁きを受けることはないんです。なぜかって、それが今私たちが見ているところに記されているんです。いいです。もう一度御言葉を見てくださいます。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に、つまり私たちがキリストの前に立つときにどうなるかって、責められるところのないものとして守ってくださるという話です。多くのクリスチャンたちが真面目に真剣に自分自身を見つめています。自分自身に嘆いているクリスチャンたちはたくさんいます。神に喜ばれることをしていきたい、そういう思いを持って歩んでいます。しかし現実はというと、神様を悲しませることがいっぱいあります、ね、言わなくていいことを言ってしまったり、しなくていいことをしてしまったり、それだけじゃありません。私たちが考えることや想像することや全てを考えると、本当に私たちは悲しくなります。で、そういう多くの人たちの中に、私はこんなに罪深い存在だから、だから私は神の前に立つことができませんって、私はこんなに神を汚し続けてるから、神を悲しま続けてるから、悲しま続けてるから、私はこの神の前に立つことができませんって、そう嘆いていらっしゃる方がたくさんいらっしゃる。こんな罪深い私を神様はきっと受け入れてくださらないでしょうって。そうすると、ある人は自分の救いまで疑い始めるんです。救われてると思ってたのに、自分の日頃の歩みを見るときに、あまりの罪がそこにあって、きっと神様は私のようなものを受け入れてくださらないに違いないって。パウロはこの1章の8節のところで、主イエスキリストの日に、主イエスキリストの前に立った時に、責められるところがないものになる努力を怠らなければ、あなたは神の前に受け入れてもらえると。そんな話をしてるんじゃありません。いいです。あなたが一生懸命頑張って、ね。そして主の前に立つときに、主があなたを見て、どこにも非難するところがないね、と言っていただくために、今一生懸命頑張んなきゃいけない。出なければ、神様私を非難なさる。そういうことをパウロは言ってるんじゃないんです。だって私たちここにいるすべてのクリスチャンは、神の前に完全無欠な歩みをしていませんでしょ。で、皆さん、あなたの罪深さはあなた以上に神様がご存知です。そしてね、救いというのは、いいです、救いというのは神様があなたを責められるところのないものとしてくださったんです。さっきから見てきているように、これが許しなんです。クリスチャンというのは神がすべての罪を許してくださったんです。過去も、そして現在も、そしてこれからの罪も。 すべての罪を完全に許してくださった。だから私たちは神の前に立つことができるわけでしょ。もし私たちが罪持ってて責められるところがあるんだったら、どうやって我々は神の前に立ちます？神がおっしゃっていることは、神はあなたを責められるところのないものとして生まれ変わらせてくださったって言うんです。そしてその続き見てくださいます。神様の完全な守りが教えられています。あなたを罪の裁きから神は守ってくださる。あなたは絶対に罪の裁きを受けることがない。同時に神の守りがここに保証されているんです。最後まで固く保ってくださいますとあります。この固く保ってくださいますってコリント第2の1章の21節にも出てくるんですが、私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち。でこの固く保つという言葉、新約に8回出てくるんですけど、この言葉はどういう意味か。元ダラス神学校のエス・ルイス・ジョンソン博士はこう言ってます。この固く保つという言葉は、その当時安全が適切に保障されたという意味の法律用語として使われていたって言います。この言葉は安全が適切に保障されたって言うんです。そういうことを表す法律の用語だったって言うんです。つまりこういうことです。皆さんいいです。パウロがここで最後まで固く保ってくださるって言った時に、これは保証の話なんです。神ご自身が保証すると言ってくれてるんです。パウロはここで主によって贖われた者たち、主によって罪許されて救われた者たちは、神ご自身がその人の救いを、あなたの救いを安全に保証してくださる、守ってくださるという話です。さっき私たちが見てきたように、あなたはイエス様を信じになった時に、神の前に責められるところがないものとして生まれ変わりました。いいですね。救われたんです。罪が許されたんです。そして神はあなたがキリストの日に、主イエスキリストの日に神の前に立った時にも、責められるところがないものとして守ってくださるというんです。なぜならそれが救いだからです。あなたが主イエスキリストの前に立った時に、神様はあなたの罪を全部示して、ね、あなたはこんなことした、あんなことした、こういう考えを持った、こういう罪を犯した、そういうことをなさらないんです。確かにそういった考え方はいろんなところで出てきました。でもこのテキストを見た時に、私たちが教えられるのは、あなたが神の前に立った時に、あなたは分かってます。どれだけ神の前に、神ご自身が悲しませることを、悲しまれることをしてきたのかを。しかしあなたが神の前に立った時に、神がおっしゃることは何かって、あなたに責められるところは何一つないって。あなたに責めるところは、非難されるところは何一つないとおっしゃってください。いいです。我々クリスチャンってこんな救いをいただいたんです、ね、そしてその救いは神ご自身が保証してくださったというのが、この八節の後半でパウロが言ったことです。思い出してくださいます。ローマ書の8章の中で、ね、33節のところに、神に選ばれた人々を何でした、訴えるのは誰ですかって、神が義と認めてくださるのですって、覚えてらっしゃるでしょ皆さん。誰が何のために訴えるのかです。神に選ばれた人々、つまりあなたのこと、クリスチャンであるあなたの話です。誰かがあなたを訴えるって言うんです。あなたの何を訴えるのかって、あなたの罪をです。日夜神の前で訴えている存在が聖書の中に記されています。サタンです。黙示録の12章の10節にあるように、私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者がって書いてます。黙示録の12章の10節のところ。だからお分かりでしょ、サタンは神の前であなたを訴え続けているんです。どんな風に、この人はこんな罪を犯しているじゃないですかって、この人はこんなことしたじゃないですか、この人はこんなことやってるじゃないですか、考えてるじゃないですか、 と訴え続けるんです。しかし感謝なことにね、いいです皆さん、もう主はあなたに対して無罪を宣言されたんです。もうあなたはイエス・キリストによって責められるところのないものとして生まれ変わったんです。サタンがどんなに責めても、あなたは責められるところがない、咎められるところがない、完全に許されたものとして今あなたは生きているし、そのようにしてあなたは神の前に立つんです。それはどうしてかっていうとね、先ほどお読みしたヘブル書の7章の25節の後半にこうあるんです。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしておられるからですって。気になりました？今イエス様はあなたのために十字架で死に、そして死後よみがえり、そして今天にあってあなたのために祈ってくれてるって言うんです、ね、主ご自身があなたのために祈ってる。ヨハネ第一の手紙の2章の1節もこう言います。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の御前で弁護してくださる方があります。それは義なる誰です？イエス・キリストです。すごい約束を聖書は私たちに与えてくれてるでしょ。もちろん私たちは主によって罪許されたもんです。だから罪を犯そうとは思いません。神を悲しまれることから離れていこうって、神に喜んでいただこうって、ですから御言葉に従って生きていこうとします。しかしながら私たちは失敗の連続です。神がお喜びにならないことを選択しています。そういうことを考えてしまっている。そして悲しいことに私たちは神の前に罪を犯すんです。でも御言葉が約束したことは、主イエス・キリストがあなたの弁護者であるって。主イエス・キリストがこの罪のためにも私は十字架で死にましたって。この罪は私の贖いによって許されてますと、そのように弁護し続けてくださるって。救われたっていうことはどんなに大きな祝福なのかね、皆さん、すごいことを神様してくださってるんです。また主ご自身はこんな約束を与えられました。ヨハネの6章の37節のところに、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は何です、決して捨てませんって。我々が主イエス・キリストのところに救いを求めていくならば、主はあなたを私を救ってくださり、そして神の約束は、私は絶対に救ったあなたを捨てないって、このような約束を主が与えてくださいました。この宣言は神ご自身の宣言です。この約束は神ご自身の約束です。ですからいいです、クリスチャンの皆さん、神によって救われた者は絶対に絶対にその救いを失うことがありません。何度も繰り返してそういうのは、神によって救われた人の話です。救われていると思い込んでいる人たちの話じゃないんです。神がその人を救ってくださったら、その人の救いは永遠のもんです。じゃあ救われていることはどうやってわかるか。よく皆さんご存知のように、私たちのうちに神は変化をもたらしてくださった。神に喜ばれることをしていきたい、神様の御心に従っていきたい、神の栄光を表していきたい、そういう生まれながらに持っていなかった新しい思いが与えられた。イエス様を見てはいないけども、イエス様に対する愛情が心の中にある。なんで？神によって救われたからです。そのように神によって救われた人を神は絶対に絶対に捨てないって。罪が許されて神の前に責められるところがなくなったあなたは、そのような姿を持って神の前に立つんです。ええ、残念ながら私たちはいろんなことを記憶しています。悲しい記憶です。しかしあなたが神の前に立つときに、あなたは 清いと神様おっしゃってくださる。私はこの人のすべての罪を許したって。そうして我々はこの神の前に立てるんです。こんな素晴らしい祝福を神様はあなたにくださった。恵みとして神様はあなたに与えてくださった。何かをあなたがしたからじゃなかったです。神が一方的にあなたを憐れんでこの祝福の中にあなたを導いてくださったんです。思いません、クリスチャンの皆さん。もっと感謝すべきだって。だってこの救いは安くなかったです。神ご自身の命がそこで支払われています。主イエスキリストのその命がそこで犠牲となりました。しかしその神が備えてくださった救いは完全なものであり、信じるすべてのものを完全に救ってくださり、生まれ変わらせてくださり、神の前に立つことができる、非難されるところのないものとして生まれ変わって、私たちはそのような状態で主の前に立つって、そしてこのことは神ご自身の約束だって、あなたご自分の救いに関して疑い持ってません？私の救いはひょっとしたら失われてしまうんじゃないかって。ね、信仰者の皆さん、確かにそう思う時があるかもしれない。でもね、感情に立つのが我々の信仰じゃないんです。我々は神の言葉に立つんです。この約束に立つんです。神の救いは完全だという御言葉が教えてくれた真理に立つんです。そうして我々生きるんです。神様が備えてくださったこの救いはあなたへの主の恵みです。そしてあなたへの主の御業です。今日我々が見てきたこの一章の8節は、誰がこのような働きをなしてくださるのか明確に教えてました。主もあなた方を、主がこのような働きをあなたのうちになしてくださるって。主が与えてくださった罪の許しは完全な許しであり、そして許しを与えてくださった神は全能で、約束を守られる真実で完全な神なんです。だから私たちはこの約束に立てるんです。9節、次回私たち見ていきますけれども、神は真実であると言います。真実さを強調しています。神は約束されたことを必ず守られる方である。素晴らしいですよね。この約束に立てるんです。神がおっしゃったことを我々は信じ、その約束に立てるんです。神の恵みによって救われたクリスチャンの皆さん、感謝しながらこの救いを味わってください。私たちは恐れながらその日を待つんじゃないんです。我々はこの愛する主にお会いするんです。主が私たちを、主があなたを喜んで迎えてくださる、責められるところの何一つないものとして、そんな人へと私たち生まれ変わったって。神様の祝福って、今日私たちはこの、我々は絶対に救いを失うことはないんだということを見てきました。なぜなら私たちは完全に罪が許されたものであるって、こんな祝福をいただいたんですね。皆さん、主にお会いする日を楽しみに今日生きることです。でもそのためには主が望んでいらっしゃることをしっかり主の助けをいただいて今日成したいことです。やるべきことをしっかり備えして、そしてこの素晴らしい主にお会いする日を心待ちにすることです。あなたの罪は完全に永遠に許された。感謝です。父なる神様、あなたはこの御言葉を通して私たちに、あなたのその素晴らしい恵みを教えてくださいました。私たちが何か特別なことをしたからではなくて、あなたは一方的な恵みを持ってこの救いへと私たちを招いてくださいました。そして私たちをこんなにも素晴らしい祝福で満たしてくださいました。もう私たちは罪の裁きを受けること、そのことを恐れながら生きる、そんな人生は我々にとって無縁のものとなりました。 許されたものとして、責められるところのない、非難されるところのないものとして、私たちは今日生きることができます。だから一人一人がそれを喜んで感謝して、あなたを心から褒めたたえながら、あなたの御心に従い続けていくことができますように。どうぞこの信仰者一人一人の心を励ましてください。あなたからこんな素晴らしい祝福をいただいた一人一人、喜びを持って感謝を持って今日生きることができるように、それぞれを励ましてください。あなたが私たちにこの御言葉を与えてくださったことを感謝します。ここにいらっしゃる愛する兄弟姉妹一人一人が、感情ではなくて、自分の考え思いではなくて、あなたの御言葉にしっかりと根を下ろして、主がおっしゃったことを私は信じるという信仰を持って、あなたに従い続けていくことができますように。どうぞあなたの祝福を与えください。この信仰者一人一人の信仰を励まして強めてください。あなたをしっかりと信頼して歩み続けることができるように、あなたに感謝をしながら歩み続けることができるように、あなたの御手にこの愛する皆さんを委ねて、あなたのなしてくださる御業に期待して、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。